こんにちは、103号室の人さんです。ポッドキャストサミット3、この間の土曜日にですね、6月2日に開催され、懇親会も開催され、その後何次会もいろんなところで皆さん楽しまれて、で今日はもう6月4日です。早いですよね。僕ももう本当に遊んできました。楽しませてもらいましたし、感動もさせてもらったし、ドキドキもさせてもらったし、いろんな気持ちがこうありました。喜怒哀楽、喜怒哀楽、喜怒哀楽の、なんか、まあ怒ることはなかったですけどね。怒りっていうのは、怒りあったかな、なんか腹立つわーとか、なんかムカつくわーとかはないですね。喜怒哀楽の度はないし、悲しい、愛、悲しい、悲しいな。ああ、終わってからみんなとさよならするの悲しかったですね。ええこと言うてる？まあまあ、それはそれとして。喜怒哀楽、嬉しいことはまあね、ずっと嬉しかった。喜怒哀楽、楽。もう楽もあります。楽しいことはね、楽しいだらけですから。まあまあ、怒りの部分をなくした喜怒哀楽は、このポッドキャストサミット3の中にはすごく詰め込まれてたと思います。あとプラス、さっきも言いましたけど、やっぱり感動する部分ってたくさんありましたね。今回は単に見に行って椅子座って、あー終わったなー言うて、で懇親会とか二次会とか行ってお酒飲んで喋って終わり、そうじゃなくて、懇親会のお手伝いをさせてもらおうと思って、いろんなものをですね、当日までに作らせてもらったりとか、いろんなものの準備をしたりとか、当日その会場、懇親会の会場の中でいろんなお手伝いをさせてもらったりとか、多少なりともちょっとお手伝いさせていただいたいう部分も、なんか今回のこの気持ちには、いつものサミット、いつものサミットって言っても、僕今回行かせてもらったのが2回目なんですけどね、ポッドキャストサミット1の時は僕そのイベントがあるのを知らなかったんですよ。っていうか、まだ自分ではポッドキャストその時やってなかったんでね、聞いてるだけやったんで、ああそんなあったんかって感じだったんですけどね、でポッドキャストサミット2、これはもう本当に単純に見に行かせてもらうっていうので、楽しいなあいう感じで終わりました。で、今回の3ですよ。まあ僕はポッドキャストサミットだけじゃなくて、関西に住んでますんで、もう幸せなことに、まあ2ヶ月の一度にですね、KPM 関西ポッドキャスターズミートアップ、ポッドキャスターミートアップですかね、というイベントが同じポーディアムさん主催で、アップルストアの大阪のね、心斎橋店でいつも2ヶ月に一度やっていただいてるんで、それにはこう参加させてもらってるんですけれども、でもサミットと KPM はやっぱりね、ポドチューさんもいろんな位置づけが分かりましたってどこかのブログで書いてはった、思い出す書いてはったような気がするんですけれども、僕もね、本当に、ああ、サミットと KPM って、ああ、こんなにも違うんやなって、なんか思いました。それはね、サミットが良くて、KPM がどうでっていう、そういう意味じゃなくて、まずはもう単純に規模が違いますよね。で、KPM は KPM で、回数があり、参加されてる方が、こう、関西の人が、こう、ね、多くガシッとこう集まられて、いろんな意味でいいところがあったりする、進め方があるっていう、なんかそれも言葉ではうまく言えないんですけれども、すごく感じ取ることができたなって勝手に思ってます。また KPM は近々開催されるようなんで、それはまた今から楽しみにしておりますが、まあまあ先にね、鶴丸さんの、この昭和荘の、ポッドキャストサミット3の、 後のですねお話、布団の中からの収録あれを聞かせていただいたんですが、僕もね、やっぱりね、なかなか行ってくるわ、行ってらっしゃいだけでは済まされないところが時にしてあるのでね、毎回毎回今のところ行けてるのが奇跡に近いかなと。そのうちなんか思いっきりでかい雷落とされちゃうかなとまあでも1ビレるとき1ビットこうかなと思って次回の KPM も、ぜひとも行きたいなと思ってますし、もちろんポッドキャストサミット4もまたまた行きたいなと思ってますし、はい。でもまあ本当に、なんて言うんでしょう、行けば行くほど、人と会えば会うほど、なんか、なんでしょうね、不思議なもんで、最初は感動だけやったんですよね。あ、この人こんな方なんや、感動だけだったんですが、その感動というのが今度は、なんて言うんでしょうね、人それぞれの、いろんな人たちの、なんかこう、深いところ、まあそんなね、簡単にはわかんないですけど、いろんな側面がこう見えてきて、いろんな側面に対するお話とかもできて、それをしてるうちになんか、あ、この人らなんか昔から知ってる人やったかな、みたいな、そんな勘違いさえしてしまうほどの、場である。そんなところもすごい魅力的なイベントなのかなっていうふうに思ったりします。今回のポッドキャストサミット3に関して、僕が京都を出発して、で、最後京都に帰ってくるまで、まあ、要所要所でレコーダーを持って行ったので、録音してたりするんですよ。それを、そのうちまた録音して、どっかで配信しようかなって思ったりしてるんですけれども、その時にまたもう一度振り返って、少し時間の経った自分を、そこでいろんな言葉に変えてですね、収録して配信できたらいいなとか思ってます。今日は京都に帰ってきた翌日の、あ、お昼になりました。お昼です。月曜日です。土曜日楽しくて、日曜日もね、楽しくて、で月曜日、これは幸せなことなのかどうなのか、今仕事は、自分一人で、何年ですか、もうそろそろ来年か再来年ぐらいでもう10年目かな、なんか細々と一人で仕事をして食って、なんとか食ってますが、その環境なので、親父ラジオのギトさんではないですが、月曜日の朝からは仕事できへんぞといや、そんなこと言ってあかんが、まあ、特に今回、ね、土曜日日曜日そういうイベントがあっての月曜日なので、なおさら僕の頭の中はまだ寝てます。多分これを収録し終わって配信したら、ちょっと気持ちが落ち着いて仕事のエンジンかかるかなって思ったりしますけれども、うん、また頑張ろうかな。はい、ポッドキャストも仕事もどっちも両立できて楽しいんやろうと思うし、頑張ろうかなと、昼からは仕事頑張るかなと思ってます。まあ、ポッドキャストの話から仕事の話になんか、こう切り替わってきてるところがなんか、夢から覚めていく、現実をこう迎えていくというような、なんかそれにもなんか、似てるところがあって、よりリアルな気持ちが今自分の中に、ふつふつと湧いてきてますね。まあ、幸い、今日中になんかしんとあかんとかね、明日の朝までにあれ作らなあかんとかっていうのが今日はないので、特に気持ちはいいです。すごい気持ちがいいです。逆にサミット出発前はほんまにね大変でした。いつも言いますけど、必死のパッチでやってました必死のパッチでやって、そんな言うたらまたその先まとめる言うてた話とダブついてくるんであんまり言いませんが、 新幹線乗る1時間か1時間半前まで仕事徹夜でやってましたんでまあまあまあ、それここではそれぐらいにしときますが、必死のパッチを経て、で、新幹線という、夢の国へ連れて行ってもらう列車に乗ってですね、夢見てきたこの2日間、いや本当に喜怒哀楽引く度プラス感動をいただいたイベントでした。この昭和荘の中の住人の方々にもたくさんお会いすることができて、ちょっと思い出したいっていうかね、今昭和荘のページを開いてみました。 F1 さん、いつもありがとうございます。ありがとうって、何がありがとうって言われると、いやそれ困るんですけど、いつも思ってますで、106号室の河野さん、ヌーコさん、今回河野もヌーコも一緒やし言っていいよって言ってもらったんで言ってますが、河野さんもね、サミット2の時にお会いさせていただいて、今回またお会いできて、また京都弁思い出して頑張ってくださいで、サラミさん、107号室のサラミさん、サラミさんまた痩せはりましたか？違う、まあ、いつもスッとね、スタイルされてるんで、僕はいつも羨ましいなって思ってるんですけども、いやいや人さん痩せたよって言ってくれはったんで、ちょっとほっとしました。またね、お子ちゃま、ポッドキャスト出演期待して待ってます。で、鶴丸さん、もう鶴丸さん会場でお会いさせてもらった時にはなんとなくミクシーのお写真で、拝見させてもらったんで、なんとなくは分かってたんですけれども、でもびっくりしました。おーって言ってしまいました懇親会もね、いろいろなんていうのやろ、鶴丸ワールドをいつもこう見させてもらってるような感じで、あ、鶴丸さんってほんまこういう方なんやって、もうそのまんまやなって思いました。なんか僕の姿にはかなりギャップを感じられたようですけれども、はい、ありがとうございました。そして、そう、201号室のハッシュさん、ちょい、もうね、何それ、みたいな、僕の言いたいこと伝わりますかね。会いたかったなーって思いました。それだけです。ほんま次また会いましょうね。僕からは絶対わかんないです、アッシュさん。声を今度はかけてくださいよ、待ってます。あ、ほんまびっくりしました。とどきつさん、僕の思ってた通りの方でしたいや、ほんといろいろ立ち話とかもいろいろしていただきましてありがとうございました。いただいた名刺もすごく笑わせてもらいました。すごいなんていうんだろう、ストレートというか、ああ、なんかごっつ分かりやすいですやんっていう感じで、いろんな名刺じゃない、とどきつさんの名刺いただきましたけども、本当ありがとうございました。そしてくまさんも懇親会の会場で F1 さんにくまさんって言って紹介していただいてびっくりしました。背中後ろ姿は見たことあったんですけれどもね、ちょっとだけギャップがありました。何のギャップかはまたお会いしてから言います。あ、もうこの間言ったのかな、また言います。でも思ってた通りの人でした。どんな方かっていうのが分かるとまた聞き方も変わりますよね。またすごい楽しみにしてますんで、いっぱい配信してください。で、そしてマイケルさん、アップルストアにね、僕が入っていって慌てて乗り込んだエレベーターに偶然河野さんもくどっちさんもあとサナイさんも乗ってはったんですけど、もう一方乗ってはったマイケルさん、今回僕がサミット3に行って 一番の衝撃を受けた方がマイケルさんでした。もう何やろ、マイナス1かけたようなリアルなその存在かなり驚きました。はい、いろいろ懇親会とかでも喋っていただいて、写真まで撮っていただいてありがとうございました。あの写真は大事に置いときます。河野さん横向いてありますけどね持っときます。ありがとうございます。ひろえもさんありがとうございます。ひろえもさんは僕はサミットの、サミットが開催されて一発目にですね、日本トークを僕がなんか、する時間があったんですが、その時のひろえもさんの表情と、あと、懇親会も終わり、その会も、次の会も終わり、その次の会も終わり、その次のカラオケボックスでの密談タイム、あれは忘れられませんありがとうございました。そして、そして、あ、以上ですかね。昭和荘で一緒にこう共同で生活をしている皆さんたちは、今回のサミットではそれだけの皆さんお会いさせていただきました。アッシュさんはちゃうで、アッシュさんは追ってへんやでまた会いましょうね。はい、ということで昭和層の中でもかなりたくさんの人たちとお会いすることができてですね、本当本当感激しております。あ、思い出した、管理人さん、管理人さんお忙しかったようなので、またまたいつぞやお会いさせてください。本当楽しみにしてます。ということで、昭和層の中での独り言ポッドキャストタイム3についてまた、話をしてみましたが、ちょっと長くなってしまいましたが、はい、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。またまた皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。昭和層の廊下であってもおいって歌ってくださいねまたよろしくお願いします。ありがとうございました。終わりです。